また久しぶりに DK と和香さん来てくれました。おかえりなさい、歓迎です。今日も沢井志郎先生がいらっしゃいますけど、昨日またおじいちゃんになりました。次女末娘の彩香さんが無事に男の子を誕生出産しましたね。おめでとうございます。 3倍おじいさんになったとは思えない若さですけどね、はい、感謝なことです。新しい命が生まれた、それは神様が人間を作られたということです。私たち人間は自分で生まれてきた人は誰もいません。先日非常に興味深い子どもの権利から学ぶというようなタイトルの勉強会がありました。そして子どもの権利をこれから守らなければいけない、子ども憲章なるものができて、子ども法案というか、なんだ、詳しく名前忘れましたけど、日本でもそういう法律ができました。法律を作って、それで終わるのではなくて、それを守らなきゃいけないわけですけれども、なぜそういう法律ができるかというと、子どもの人権がちゃんと尊重されてこなかったからです。だからそういうものが必要になるわけですよね。でそういう話し合いをして、それがどういう意味なのかっていうことを勉強したら、子どもの権利が守られるかって、そんなまま優しいものではないわけですよ。でその中でも命の権利と、子どもの命を真ん中にというキーワードが語られました。私はその言葉に違和感を覚えたんです。子どもの命を真ん中にするのは誰だ、大人か。大人の命はどうなるんだ、ひねくれてるもんですから、そういう感じを持ってしまうわけですよね。大人が自分の命を大切にすることを知らなかったら、どうして子どもの命を大切にできるんですか。いや、自分の命を大切にするってどういうことですか。食べたいだけ食べる、寝たいだけ寝る、遊びたいだけ遊ぶ、わがままって言うでしょうね、そういうのは。本当はそういう集まりの中で、私はですよ、命って何なんですかって聞きたかった。そういう意地悪な質問をしちゃいけないと思ったんですけども、皆さん命って何ですか。何度か私メッセージの中で言ってきましたけど、大英百科事典、ブリタニック百科事典、世界最高の百科事典と言われてるんです。なんか知らないんですけどね、ブリタニカっていうのはブリテン島と言われる、イギリスを含む島々のことですよね、ブリタニカ。ところが作ってるのはアメリカなんですよ。なんでアメリカが作ったものが最高位なんですかね。ギデオに聞いてみてもいいと思いますけど、はい、まあ、いずれにしてもその世界最高の百科事典と呼ばれるブリタニカ百科事典を読んで、命っていうところを引くと、命そのものに関してはほとんど書いてないです。3行ぐらいです。死の反対って書いてあります。ずっと2ページぐらいにわたって説明があるんですけど、それはタンパク質の説明なんです。命の源はタンパク質と考えられているって言って、ものすごいたくさんの化学式とか化学式とか書いてあって、もう読むのが嫌になりました。読まなかったです、はい。で死という項目を引くと、命の反対って書いてあります。いやいや、間違ってないですよね。間違ってはいないですよ。でもそれは説明にはなっていない。私は百科事典に書いた人は正直だと思います。人間の知的能力で命が分かるはずがないんですよ。自分で生まれたいと思って生まれてこなかった人間は命をもらってるんですから、命を与えてくれた方を知らなければ命はわからない。理屈でも説明できない。理屈なんかわからなくても、命を授けてくださった神様につながるなら、人は本当に生きるものになるというのが聖書のメッセージなんです。イエス様が語られたメッセージなんです。私はそれを最初洗礼を授けていただいた時には、学校で勉強したことと違うな、うがった考えを持っておりました。 皆さん、学校で勉強したことと違うと思っている方がもしいらっしゃれば、学校で勉強したことと違うんじゃなくて、学校で勉強したことが違ってんです。本当ですよ。私たちは神様とつながることによって本当の命を生き始めるのです。それまでの命は嘘だったわけではありません。体はちゃんと動いていました。知性も機能していました。でも人間の霊と呼ぶ部分が死んでいたのだ、死んでいるのだと聖書は言います。私はそれはそのまま今は信じます。元は分かりませんでした。あなたの私の霊がイエス様によって天の神様とつながるとき、私たちは本当の自分が生きるべき命を生き始めるんです。そこからいきなりポーンと0から 100% になるんじゃないですよ。でも生き始めるんです。そして様々な失敗や挫折や苦しみや涙を通りながら本当に生きるっていうことはこういうことだったのかという気づきとともに、神様への礼拝が生まれてくるんです。みんなそのようになったら戦争はなくなるんです。いじめもなくなるんです。自殺もなくなるんです。非常に興味深いことに、その中で一人の若いお母さんが質問しました。先日子供たちと集まって話し合いをした時に、生きる権利ということが語られて、一人の子供から質問されました。生きる権利があるなら死ぬ権利もあるはずですよね。そのお母さんは答えられなかったそうです。あなたはどうですか。生きる権利があるんだから死ぬ権利もあるんでしょうか。どう思いますか。ないです。どうして。神様がくださったもんだもん。その通りですよ。授かった命を自分の思い通りにできる権利などは存在しません。私たちの権利は自分の好き勝手をすることではなく、神様が私たちを作ってくださり計画してくださったことを生きることができるというものだと私は確信しています。私たちが住んでいるこの世界は、その一人一人の人間としての尊厳、人間としての大切さ、価値、それをいろんなものによって段階をつけようとしています。点数をつけようとしています。あなたがあなたらしく生きてはいけないというメッセージが、言葉ではないですけど空気を漂っているように思えるのです。それを一番はっきり表すところが学校だったり職場だったりします。こうでなければいけないというのは、その時点であなた自身がもうどうでもよくなるんですよね。でもそういう中で繊細な私たちは、これはおかしい、こんなはずではないはずだ、その中でも行動力のある人は学校に行くのをやめたり荒れてしまったりするわけです。学校に行く子どもたちが悪いって言ってんじゃありません。でも私たちは知らないうちに、こうでなければいけないという何でしょう、ノルマみたいなもの、それをずっと吸い込まれてきて、それによって自分を判断するようになってはいないでしょうか。私はこうではないからダメなんだ、ああではないからダメなんだ、 私はもう後期高齢者だから世の中の重荷なんだ、私は全然そんなこと思ったことないですけどね、俺が背負ってやってんだとも思ってないですけど、どっちもないですけど、もう後期高齢者っていうか高齢問題、日本2030年問題なんですよ。2030年には日本の人口の3分の1が65歳以上になる、これは問題だって言ってるんです。何が問題なのか聞いてみたいんですけどね。お金の問題ですかね。年金払わなきゃいけない、年金払わなきゃって年金払い突っ込んできたのは自分たちでしょ。もう高齢者と言われる 人たちが年金払ってきたんですけどね、もらえなくなってなんか高齢者が悪いみたいな雰囲気で、自分が高齢者もどうしてもこういう話熱心になっちゃうんですけどね年金もらってないですよ、日本の年金は出ません。まあいずれにしても私たちは知らないうちにこうでなければいけないっていう型にはめられようとしてきている。だから自分らしく生きることができないんだと聖書を読みながらつくづく思います。イエス様につながったらそういう型にはまらなくていいんでしょうか。いやいや、合わせなきゃいけないところはあります。でもそれに縛られて生きることはありません。その中でちゃんとイエス様がどこは合わせるべきか、どこは合わせてはいけないか教えてくださるんです。今の人間社会の問題は、聖書を読みながら私が確信していること、それは愛がないことです。本当の愛がないことです。イエス様が言われたんです。終わりの日、終末の時代、不法がはびこる、不法がはびこる、法律違反じゃないです、不法です。神様が人間のために設けてくださった生き方の指針が破られていくので、多くの人の愛が冷えるとイエス様が言われました。怒っています。愛が冷えるとどうなるか、もう二十数年前に自分自身でうつを患って、その後臨床心理士になったアメリカの先生が来て講演してくれました。その中で彼が、言っています。彼が書いた本もあるんですけど、その中に書いてありますが、愛が不足するとき、愛が欠如するとき、人は二つのうちのどちらかの反応になる。それは恐れと怒り。私はそれを通訳させてもらいながらものすごく納得しました。自分もそうでした。愛が十分に与えられないとき、人は恐れか怒りかの行動になる。でもこの二つは切り離されていないんです。怒りやすい人は恐れを持ってるんです。恐れる人は怒りを持ってるんです。僕はそうでした。カウンセリングによって癒されるとか解決するはないんじゃないかと思っています。薬ももちろんありません。何が人を癒すのか、十字架の父を許し癒しとさっき歌いました。神様の恵みはイエス様の十字架として表されて、イエス様が人のために死んでくださり、蘇って今生きておられ、イエス様と呼ぶ者には必ず愛を注ぎ力を与え命に満たしてくださる。これが聖書を通して神様は私たちに伝えていてくださるメッセージです。イエス様の愛を受け取るとき、神様が言っておられる、300回も言っておられる、恐れるな、恐れるな、 その言葉を私たちは気づかないうちに生きることができるようになっていくのです。神様の愛を受け取れば受け取るほど私たちの心から恐れがなくなっていく。皆さん、どうして肩にはめなきゃいけないと思うんですか？肩から外れたらいじめられるとかとんでもない目に遭うとかって恐れるからでしょ。どうして自分の言いたいことが言えないんですか？言ったらとんでもないことになるって恐れるからでしょ。神様は恐れるなって言われる。それは神様の命令だけじゃない。神様ちゃんと恐れない理由を言ってくれたんです。イザヤ書41章。恐れるな。私があなたと共にいる。イエス様がいつも共にいてくださるということを頭ではなくて全身で、霊で、心で、時には体を使ってっていうか、知るとき恐れはなくなるのです。私は臆病ですよ。自慢してんじゃないんですよ。恥ずかしいんですけど臆病なんです。だけど自分でもびっくりするほど恐れなくなりました。神様が私のために用いてくれた訓練の道は、聖書を共産圏のヨーロッパに、運んで密輸する、改造車に800冊ぐらいの本を入れて運んでいく。見つかったらえらいこっちゃですよ皆さん。いや、そう、ただでは済みません。お金払ってもダメです。3日間ぐらいは尋問される、拘留される、下手をすると刑務所送り。でも最初行った時はもう黙って座ってると震えがきそうなので、とにかくお昼ご飯を作る振りだけだね、本当にやったんですけど、パンを切ったりしながら自分に落ち着かせようと思ってました。慣れっていうのもあります。でもだんだん私は気づかされるようになりました。たとえ自分が刑務所に入れられたとしても、イエス様は一緒にいてくださるんだ。苦しかろう辛かろう、でもイエス様が一緒にいてくださるんだ。それを知らされるようになって、自分で努力をした覚えはないんですが、気づいてみたら森先生は脳天気だと言われるぐらい恐れなくなりました、ありがたいことです。だから私にとって、あんたは脳天気だってのは褒め言葉なんです。感謝しております。本当は違うんですか。メッセージを語らせていただくとき、こんなふうに思いもしなかった方向に突っ飛んでしまうことが時々起こります。でもイエス様、今日もここにいてくださって、私たちに語っていてくださいます。それを受け取りましょう。イエス様を心にお迎えして、自分の内をイエス様がいっぱいにしてくださったら、私たちは自分が抱えている問題からすっかり解放されます。人生そんな簡単に願っている通りにはならないところが、醍醐味です。いつも求めて生きていく。もっとイエス様が私と共にいてくださることを私たち認めていく。そうすればするほど、私が努力をした覚えがなくても私は変えられていく。聖書に約束されているからです。このようにして私たちは日々主と同じ形に姿を変えられていくのです。聖書を書いて、自分の頑張りではあります。イエス様の愛を受け取ること、こんな自分をイエス様が愛していてくださる、 何があっても大丈夫だ、イエス様は私を決して見捨てない、どんな時にも私の愛する息子よ娘よと言ってくださる、それを文句なしに、頭の情報、知的な情報ではなくて全身を持って自分で受け取る、あなたはもう大丈夫なんです。強いんです。恐れがなくなるんです。恐れがなくなったら怒りも消えていくんです。いやいや、やっぱり僕短期ですけどね、いや本当にもう高校生19歳の時から祈り始めました。神様、この短期を直してください。祈れば祈るほど短期になるような感じがしてました。うん、今だから笑って話すんですよ、ね、真剣ですよ。毎日祈ってました。毎日、また短期をやってしまった、短期は損期なんて言われたら余計に落ち込む。でも祈った祈りは無駄ではありません。イエス様は必ず私たちの祈りを聞いていてくださって、必要なものを与えてくださいます。人間はどうしても時間の感覚が持てない。今祈ったら今すぐに答えが欲しい。でも神様は、イエス様は時間、私たちが時間を必要としていることをご存知なので、少しずつしてください。このように私たちが本当に生きる、本当の自分を生きていく、それは自分の頑張りでできることではなくて、イエス様とのつながりの中でイエス様がそれを私にさせてくださる、そのために必要な気づきを与え、そのために必要なつながりを与え、そのために必要な言葉を語ってくださり、そうして内側から流れ出てくる力を与えてくださる、その力をもたらしてくださるお方がご聖霊です。聖霊様に満たされることを求めましょう。その結果、私たちはもっとイエス様を知るのです。ここで聖書の御言葉を受け取っていきましょう。アニケン先生、お祈りをお願いします。
聖なる偉大なる私たちの創造主、そして愛する兄弟姉妹とともに御言葉を開き、あなたからのメッセージをいただくことができることを感謝します。私たちは自分の力で生きるものではなく、あなたにあって存在し動いています。あなたから離れては何一つできません。でもあなたによって御心があればどんなことでもできると、新しい命の不思議、偉大さ、感謝いたします。本当に、お母さんたちたちの目が開かれ、すべてあなたによって、創造主、デザイナーによって、愛なる方によって生かされていること、本当に感謝いたします。この世は、人間の罪に関わらず、本当にあなたの栄光に満ちていることを感謝します。私たちの心の目開いてください。そしてあなたを信頼し、命の道を選ぶことができるようにいたしてください。どうぞこれからも導いてください。イエス様に祈りをって感謝して祈ります。
アーメン。遅くなりました。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。もうすでにイエス様が触れていてくださることと思います。思い切り受け取っていきましょう。今日の箇所でイエス様が私たちの友ラザロは眠っています、しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのですと言われました。その前にイエス様はユダヤに行こうと言われたんです。でユダヤに行こう、で弟子たちが、え、またユダに行くんですか、殺されるんですよっていうようなことを言っている中でも、イエス様はちゃんとラザロのことを知っていたんですよね。でラザロを起こしに行く、眠りから覚ましに行くと言いました。弟子たちの反応は見事です。今のは皮肉です。 主よ眠っているのなら彼は助かるでしょう。皆さん聞いたことありますよね。病気になるとなかなか眠れない。病気のになってぐっすり眠れるようになると、あ、これ大丈夫だって言われてきませんでしたか。このこと、あ、そう、あ、僕はすごく病弱だったんですよ、こう見えて。いや、本当本当、もうしょっちゅう熱を出して寝込んでました。だから不登校なんてしょっちゅうやってました。で、僕うとうとして一日うとうとしますから、夜ちゃんと眠れないのは当たり前なんですよね。そんな中で、育ててくれたひいばあさんが、眠れたら大丈夫、こう、そっか、皆さんあんまり聞かなかったんですよ、そういうのね。ずっと言われてんですよ。困ったな、皆さん知らなかったら困ったなと思うんですけど、この時代です、今から2000年前も人々はそういうふうに考えていたんです。病気になってもちゃんと眠れたら大丈夫、回復していると人は知っていたんです。眠りは大切です。眠れないっていうのは問題です。私たちを取り巻いている世界は私たちの眠りを奪うようにできています。ちゃんと眠りたい人は眠る前の1時間絶対こういうものを見ない、携帯電話も見ない、テレビも見ない。今皆さんの中で両親のとがめを覚えている人は何人ぐらいいますかね、私を含めて。ねえ、困ったもんだ。思いっきりそういうことをやめると眠れるようですよ。やってみますか。とにかくこの時代も病気の人がちゃんと眠れるようになったら大丈夫という意識を弟子たちは持っていたので、イエス様がラザロは眠っているから起こしに行くって言われた時に大丈夫だと思いました。残念なのはイエス様が言われた言葉の意味と弟子たちの受け止め方に大きな違いがあったことです。これが私たちの問題です。イエス様が言っておられるお言葉、イエス様が、あるいは神様が聖書を通して私たちに語っていてくださるお言葉を私たちが受け止めるときにズレが生じている、これが問題です。これは私の想像でも意地悪な考えでも何でもなくて現実です。どうして言い切れるか。キリスト教会、団体はたくさんあるんです。で、未だに違った団体同士であんまり話し合いしないんですよ。それぞれが我が道を行ってんです。イエス様は天のお父さんに切実に祈ってるんです。彼らを一つにしてください。イエス様の心はちゃんと伝わっていないんです、クリスチャンの間で。だから皆さん、いわきに25の教会があります。牧師がいない教会もいくつかありますけれども、いわきのクリスチャンが一つになるように祈り続けましょう。祈ってください。イエス様がそれを求めておられるから。自分たちの教会だけ良ければいい、絶対にそんなことないです。平バプテスト教会のために祈り続けましょう。牧師先生が、素晴らしい牧師先生が使わされてきて、でもその先生が2年で天国に召されてしまいました。5月に召されました。今牧師がいません。市内の教会の牧師たちが協力してメッセージをしています。兄研先生もしています。僕も行ってきました。また行くだろうと思います、すいませんが。そうやって助け合うことは素晴らしいことです。平バプテスト教会の必要のために祈りましょう。他の教会のために祈りましょう。いわきホームチャペルの黒田望先生は透析をしています。1週間3回大変そうです。でも頑張ってます。祈りましょう。他にも透析をしている先生がいる、遠藤博先生、 若葉台で家の教会をの牧師をしています。健康の優れない牧師は何人もいます。他の教会のために祈りましょう。みんなイエス様の教会だからです。福島県の教会のために、日本の教会のために祈りましょう。なかなか一つになれない、なっていない、イエス様のお言葉をちゃんと受け止めていないからだとしか思えないんです。批判したり裁いたりすることはできません。自分は大丈夫かということですから。弟子たちはイエス様が言われたことを、まあ、ある意味文字通り受け止めた。でもイエス様は眠るということを死ということで語っておられたんです。そういう意識は弟子たちの中になかったんでしょうか。いや、あったんですよ。新約聖書を読むと、使徒の働きというところでステパノという人が神様のことをちゃんと伝えたがために石打ちで殺されてしまった記事が書いてあります。使徒の働き7章怒るんですよ。イエス様をさえ殺そうとしたんですから、殺したんですから。人間的に言うとステパノが石打ちにされて殺された時に、聖書はこうして彼は眠りについたって書いてあるんです。コリント人の手紙、テサロニケ人の手紙を読むと、私たちはいつまでも眠っているのではありませんと書いてあって、それは死のことを意味してるんです。私たちは大丈夫でしょうか。イエス様の言葉をちゃんと理解できるように祈り求めていきましょう。聖書を読むときにもそれを求めましょう。イエス様を教えてください、ちゃんと理解させてください。こういう中でも日々の生活でちゃんと理解させてください、それを求めていきましょう。13節、しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものだと思ものと思った。私たちの思い込み、これが往々にして神様のお働きを妨げます。イエス様を知ることは知識を集めることではありません。イエス様の心を知ることは、いつもイエス様を思いながらイエス様と語り、イエス様が語られる言葉を受け取っていくことです。人間だってそうでしょう。自分の配偶者を知るために、その人の歴史を全部調べて、学生時代の成績を全部調べて、性格分析も見て、そんなことを見たって何の役にも立たないということは言いませんけども、大した役に立たないでしょうが、一緒に生活することによって私たちは知るんですよね。一緒に生きることによってどうしてわかるんですか。それは細かなところで気を配らないとわかんないです。で、気配り目配りなんですよね。目を配って観察しないと分かんないんです。一緒にいるだけでは何にもならないです。一緒にいて自分のことばっかり考えて自分のことばっかりやってたら何も分かんないです。でもお互いに気を配りながら、目を配りながら、お互いを知り合っていくんです。あなたの奥さんってどんな人ですか。はい、身長172センチ。それではあんまりね、本当の心とかっていうのはそう簡単に言葉にできるものではありません。私たちはイエス様をもっと知ることを求めましょう。簡単に言葉にできないかもしれませんけど、毎日子供たち家族を集めては、毎日聖書を読んでいたお父さんのように、毎日読むところは同じだったんです。イザヤ書53章、そこにはメシアが傷ついて苦しみ死ぬという予言が書いてあります。毎日このお父さんは自分で聖書を読んだ。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたということのところになると、声が砕かれた、泣いてもう読めなくなって、すまん子供たちすまんと言いながら毎日読んでた。 私はその話を聞いて、ああこれがイエス様を知っている人の姿だなと思いました。イエス様を知ること、イエス様が言っておられる言葉もだからちゃんと理解できるようになりますように。そこでイエスはその時からはっきりと彼らに言われた、ラザロは死んだのです、私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。イエス様はラザロが病気だというニュースを聞かされてからもすぐに行きませんでした。そのニュースが伝えられてからおそらくほどなくしてラザロは死んだのだと思われます。その時にすぐ死んだとしても4日、もしそうでなくて次の日だったら5日6日、イエス様はわざと行かなかったんです。私たち神様にお願い事をするときにすぐに答えてほしいというものをどっかに持っていないでしょうか。でも神様が分かる、神様のことをもっと心で知るようになるとき、私たちはだんだん自分たちのこだわりから解き放たれていきます。自分がこうでなければいけないと思っていることに気づかされて、それを手放していくことができるようになります。皆さん、短気な人ってどういう人ですかって言ったらどう答えますか。森先生ありがとうございますもう僕あゆみさん大好き、はい、短気な、私が定義をします。短気な人、それは A という点から B という点までどうすれば早くたどり着けるかと思う人です。普通に私たちが短気っていう時、怒りっぽい人のこと言うんですよ。でなぜ怒りっぽいかっていうと、こっからここまでこうならなきゃいけないのになんでそうならないんだってこう怒りを表すからです。でも私は本当に確信した、新幹線作った人ものすごく短気ですよ。いやいや短気でないとできないですよ。そんなどうして東京大阪2時間半で行かなきゃいけないですか。6時間でいいじゃないですか。いや本当に、ね、6時間でダメだってことはないんですよ。もっと早い方がいいと思ってるだけなんです、みんな。それもっと早くしようということでみんな追いたくられて、自分もぼっかけられて苦しんでストレスになって、鬱が増え、いじめが増え、自殺が増えていくことに気づかない。だから短気な人がいるので技術は進歩してきたと思います。もっとありがたく思えるでしょ問題はそうならなかった時に自分の怒りを出さないこと、出してしまうことが問題、出さないようにすることが解決です。簡単なもんじゃありません。そんな気持ちを短気な人だけではなくて、どうやら全ての人が神様に祈る時には短気らしいんです。すぐに怒ってほしいって、みんな短気持ってんだねえ。すいません、皆さん起きてますよね。大丈夫ですね、はい、でも私たちが神様をもっとよく知っていくなら、時間とかいつとかそれも神様にお任せできるんです。イエス様はわざとにラザロのところに行かなかった。でここで言っておられるのは、私が行っていたらラザロはすぐに癒されたんだって、そうならなかったことはあなた方のためだって言っておられるわけです。イエス様はいつも私たちの成長を考えていてくださるんです。私たちが一歩前に進むことをイエス様はいつも考えていてくださるんです。 それは一瞬たりとも変わらない。だからイエス様にお願いをしたら、それを確信してイエス様に任せることです。結果は弟子たちの何を願われたか、イエス様を信じることを願われたんです。このところ私にとってのキーワードは信仰なんです。信仰という言葉はいろんな意味で使われます。どの宗教も信仰です。しかし聖書が言っている信仰、イエス様が言っておられる信仰はどうやらだいぶ違う。イエス様を信じること、それは私の頭の中で考えの中で納得させることではありません。イエス様を信じることはイエス様を知ること、天のお父様を知ることです。そのような信仰を神様は求めておられる。で、神様はほら信仰を持てというだけではない、私たちがもっと信じることができるようにありとあらゆることを計画しておられる。あなたが私がもし苦しいところを通って、神様どうしてこんな辛い目に遭うんですかという思いを持ったとしたなら、それはあなたが私がもっと信じるためです。私たちが信じることができるのは楽になっている時ではありません。残念ながら、いや正しいことに、私たちは自分の力ではどうすることもできない状況の中で初めて信仰が育っていくんです。イエス様はラザロが死ぬまで、死んで4日経つまで待ちました。死んで4日経った人間は絶対不可能なんです、医学的に。10分間心肺停止、それでたとえ心臓が鼓動を始めても植物人間、なぜなら脳細胞が死ぬから言われてるんです。ここに何度か来てくれたサン・フェイニン先生の息子、次男は30分死んでました。15分間死んでました。だから決して元に戻りません。その彼がここに来ました、挨拶をしました。彼は奇跡なんです。医学的な奇跡なんです。奇跡は起こります。サン・フェイニン先生、信仰の人ですよ、祈りの人ですよ。息子が心臓の発作でもう死ぬって時にめちゃくちゃに祈った。でも心肺停止になったんです。15分、なんで祈りが聞かれなかったの。いや聞かれてるんですけど、神様の答え方が違った。ラザロの時と同じような感じです。そういうことが起こるのはイエス様が私たちをもっとご自分に引き寄せて、私たちがもっと信じるためです。私は信仰者でありたいです。イエス様を信じる、知っているという人間でありたいです。世界に有名な心理学者カール・ユングという人が、ユングですよね日本語で、このユングという人がスイス人ですけれども、夢分析とかという分野で世界中に影響する、心理学を打ち立てました。ユングの性格分析というのも非常に有名です。一頃アダルト・チルドレンという名前が流行って、歌い手さんがそういう名前を使ってましたね。使ってなかったっけ、アダルト・チルドレン。とにかくそのアダルト・チャイルドっていう表現はユングの性格分析から来てるんです。このユングさんがある時インタビューされました。で聞かれてるんです、あなたは神様を信じますか。彼はね、不思議な顔して見てるんですよ、インタビューを。信じる、いや知ってるんです、見てるんです。見事ですね。ねえ、信じるなんてレベルじゃない、知ってるんです。神様は知ってるんです。皆さん、これが信仰者です。私たちは神様を知ってるんです。知ってますか。 知ることを求めましょう。信じるなんてレベルじゃないんです。もう知ってるんです。目に見えなくても神様を知っているんです。イエス様はご自分の弟子たちが本当のイエス様、自分たちの目で見ているそういう姿形のイエス様を超えて本当のイエス様がどんなお方かを知ることを願って、わざとラザロが死んで4日経つまで待たれました。あなたの人生で死んでしまったものが何かありますか？夢が死にましたか？愛が死にましたか？自分の人生の目的が死にましたか？イエス様はよみがえりの主です。私たちがイエス様を心から求めたら、イエス様は復活を与えてくださいます。今もイエス様は生きておられて、今もイエス様が命であられて、今もイエス様は私はよみがえりであり命であると言っておられるからです。私たちの命はイエス様の手の中にあるので絶望はないんです。必ずこの先イエス様が私たちを祝福に連れて行ってくれます。祝福に至る道は困難があり、問題が起こり、辛さが起こるんです。でもその時に思い出しましょう、イエス様が共におられる、私と共にイエス様がいてくれる、イエス様はこの私を自分でも説明ができない愛で愛していてください。イエス様に期待していきたいと思います。お祈りします。天のお父様、一人一人私たちに今すでにあなたが触れていてくださることを感謝します。あなたが私たちを作って生かしてくださいました。今日私たちが呼吸してここにいるのはあなたの恵みと憐れみですから感謝します。天のお父様、私たち一人一人の心を励まし、もっとあなたを知ることができるようにしてください。あなたを信じることが知ることとなり、あなたの御心をちゃんと受け取って生きるものであらせてください。そのようにしてこの町がこの国が変えられますように。このままでは日本は滅びるとしか思えません。しかしあなたはご自分の者たちを取っておいてくださいます。天のお父様、日本をあなたの憐れみによって大変革してください。天のお祭をお救いください。岸田文雄首相があなたのご慈愛によって悔い改めに導かれますように、救いに導かれますように。大臣、国会議員が、官僚たちが、あるいは内堀正雄知事が、福島県の県議会議員たちが、内田博之市長が、市議会の議員たちが、行政に携わる方々が、本当にイエス様あなたのご愛、天皇父様あなたのご慈愛に触れられて本当の命を得ることができますように。そのようにして私たちの町を大変革してください。お一人お一人にあなたが望んでいてくださることを感謝します。今日も佐藤正則さんにあなたがご自身を表してくださいますように。昨日来たあの栄太君のお母さんが癌で残り1ヶ月と言われています。そのお母さんがあなたの力によって癒されますように。栄子姉妹があなたから力をいただいてしっかり立ち上がりますように。他に病の中にいる方々、先日がんの手術を受けた中島美子姉妹も、あなたがどうか癒しの力でしっかりと立たせてください。あなたの栄光が表されますように。エルサレムに平和が来ますように。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。
あなたこそ命の与え主、人間の作り主であられます。あなたを褒めたたえます。今日誕生日を迎えておられる直樹を兄弟を感謝します。父様、どうぞあなたが今兄弟のいる場所でご自身のご臨在を表してくださり、直樹を様が心の深いところから喜びを受け取り、あなたはおられますように、体をますますあなたが維持してください。健康を保ち、体の強さを保ってくださいますように。そして直樹を兄弟を通してあなたの祝福がご家族をはじめ他の皆さんに広がっていくようにお願いします。天の父様、あなたがギデオン兄弟を日本に使わせてくださって、いわきに使わせてくださってありがとうございます。私たちにとっての祝福であることを感謝します。14日に彼が誕生日を迎えることを感謝します。ますます彼の心にイエス様、あなたのご臨在を表してください。あなたが共にいてくださる祝福によって内なる人がますます強められますように、体も守られますように、またいわきの子供たちに英語を教えることを通してあなたの香りが広がりますように、兄弟を強めて守って祝福を注いでくださり、祝福をあふれさせてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。